まあ、イザヤの預言からですが、昨日の、まあ、今日のこの、イザヤを読んで思い出したことは昨日の、あの質問でした。私はもっと喜んで主に奉仕することができるか、まあ後の漢字はともかくとして、この質問となぜかこの、3節からの呼びかける声、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ、そして谷は身をすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ、正しい道は険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ、まあ、そういうこととなぜかつながったわけで、まあ、この預言者というのは人々の信仰をが、まあ、これはバビロンでの捕囚の時のために向けられたものとなってますが、そういう苦難にある人々がその現実をの向こうに神様の働きをこう絶えず忘れずに顔を上げて歩んでいくようにという、そのそこにない現実というか真実をこう指し示すというのが預言者たちの大きな働きだったわけで、まあこのバビロンの流された人々を励ました預言者としては、実際に預言者としてはエゼキエルがいるわけですが、この道を整えるということはまさにその露払いの役としてあったわけで、それがこれから来られる方にその人なりの奉仕の仕方、つまりイエス様が働きやすいように、御父が働きやすいように道を整える、これが主に奉仕するということなのかなと、まあ、そういう意味でつながったわけですが、まあ、主が働きやすい環境を作る、まあ、そんなことを思ってたときに、また自分で分かっちゃったことにこだわるわけではないんですが、やはりそこにやっぱりどうしてもつながっていって、このバビロンに流されている人たちというのは、いわゆるエルサレムが崩壊した独盛期の末に、まあ、主にこのユダの部族ですよね、向こうにいわば強制的に移住させられる、それが当時の戦争で勝利した人たちのやってたことのようですが、そういうエルサレムのあの神殿を失い、そしてまさに彼らは異邦人の地に流されていったというこの現実と、そうすると私が復元図で見たやっぱりイメージがあって、聖所というかその聖なる場所、ユダヤ人しか入れない場所っていうのは広大な神殿の境内のほんの一部なんだということに、まあ、気がついたって話も昨日したと思うんですが、そのまさに彼らがこれはまあ、お金のやり取りがあったり、騙したり騙されたりしながら商売の場ともなる、要するに汚れた場所がまさにこのバビロンの異教徒の地であったわけでしょう。そういう、こう聖なる場所から彼らが最も疎ましく思っていたその異教徒の地に行って生活しなければならなくなった、その悲哀、その構図とこの今の私たちの構図はそっくりなんじゃないかなと、まあ、思ったんです。つまり私たちにとって、まあ、居心地が必ずしもいい教会ばかりはないわけですが、消極にもいろんな問題があって、でもその教会では一つの信仰によって養われ、そして神様に賛美を捧げることは、まあ、ある意味容易なわけなんです。そういう中からミサ終わって、あるいは活動終わって帰っていくこの世間は 生き馬の目を抜くほどの凄まじい現実がある意味待ち受けてるわけですよね。で、そういう中に帰っていく私たちはまさに異教との中に送り込まれていくわけであるわけです。だからその構図というのは全く同じだなと。そしてこのバビロンの捕囚から帰ってきたのは、まあ、一握りというから 2,3 人じゃなかったと思うんですが、そういう本当に小さな残りのものという言葉で表現されるように、この人たちがユダヤ教の元となっていく、そして救い主の誕生の源泉となっていく人たちであるわけですね。で、まあ、そんな中にあって私たちが行きましょう主の平和のうちにと言って送り出される先にで待っているのは、まあ、さまざまな現実であり修羅場であったりするわけなんです。でその中にあって今日のこの、ペトロでしたかが言ってますのは、傷や汚れが何一つなく平和に過ごしている、この平和に、そういう中にあっても私たちの心は平穏に過ごしている。あ、さすがわしの信者じゃと神様が認めてくださるように励みなさい。で、これはまさに私たちが送られている先々で、まあ、動く異邦人の庭となって神様の働きやすい場を開拓していってるかと。で、そういう自分自身の心の持ち方がなされているのかと、まあ、そういう問いのようにこう思えたわけなんです。でさらにまた昨日のプリンいただいたプリントを見ながら、こう絶えず祈るということがどこかにあったと思うんですが、やはり私たちがですこう送られていくものとして、このどうしたらこの異邦人の庭となって行き交う人々が、まあ、自分のこう庭を行き交う人々がそこに喜びや安らぎやそういうものを感じることができるかという時に、この私の中に絶えず祈るという、そしてその神様と直接つながる祈りによって私は人とつながることができる。やっぱりそれが第一の、まあ、必須の条件かなと。だから祈るというのは中国でも漢字を分解したりしながら示したりしたんですが、まさに祈りの左側の示し辺は昔の、字を分解していくと最後に残るのはこの形ですよね。T だからこれは祭壇なんだと。だからこれは、静香さんさんと言ったら親しみありすぎるかもしれませんが、日本の漢字学者の一人者ですね、確か名前はすぐなんとか静香、白川静香じゃなかったでしょうか。まあそれはいいんですが、彼の説明はだから祈りというのは東堂さんでした、ごめんなさい、2人僕は使っててよくやるんです混乱しました。この東堂さんという漢字学者はその祈りというのは神にこう近づく姿なんだというわけなんです。だから確かに祈りの右はあそこに侵入加えると近づくですよね。意味は同じだと。だからこの祭壇に近づく姿、神に近づこうとする、それが祈りだと。なるほど、そういう、ま、祈りが私たちの中に近づこうとするというこの前向きな願望というか、神様と一致することと言われるとなんとなくまた強すぎてこうちょっと引けてしまうところもあるんですが、ま、神様に近づこうとする、これが祈りという漢字の示すところだとすれば、私たちの心は絶えずどこにチューニングされているかということになると思うんですね。で、私が神様とそんなにつながりたいと思っている度合いに応じて私は人とつながれると言っても 過言ではないかなと思ったりもしました。つまり私の心が整えられていくのは、やっぱり私を排除しない、どんな失敗をしてもそうかそうかと言ってまたやり直しを促してくださる、その父なる神様への憧れがずっとキープされるか、そういう私たちの中に憧れがなくなるとき、あの流されたバビロンの地から国に帰りたいという、そういう心も生まれてこなかったでしょうし、実際イスラエル人たちが400年もエジプトで奴隷生活を送りながら、それでも彼らの中には大きな憧れがありました。約束の地に戻るんだと、これこそが祈りであったわけですよね。そういう私たちの中に絶えず神様とつながって、神様からエネルギーをもらって、そしてその神様の子らとしての生き方に憧れ続ける、それこそがこの私たちが送られていく、そのまさに異邦人の地で異邦人の庭となって、イエス様の神様の働きやすい場を開拓していく、それはつまり自分自身の、まあ、開拓というか、その心を耕していくという、そういうことになるんだろうなと、まあ、思ったりしたわけなんです。そしてこのマルコでしたか、彼もまたここで引用しているのは、道筋をまっすぐにせよという、それは私の中のこの凸凹な心がいつも問題なわけで、その私の中の心を整えて、私の憧れがそこで埋没してしまったりしないように、絶えず神様につながることを私たちの日々の、まあ、願いというか、一日始める時の私の思い、今日も神様につながって生きていけますように、その憧れを捨てることのないように、その異邦人の庭にあの人もこの人も集って、そしてやがて聖所でみんなが神様を讃えることができる、そういう、こうイメージを豊かにしていく。だから預言者っていうのは本当にイメージの世界を生きた人たちですよね。とっても豊かなイメージを持って、こうなるんだという今ない現実を具体的に自分の中で描いていった。そしてそれに対する飽きない情熱というか憧れを持ち続けていって、救い主の誕生ということにも大きく言えば結びついていくわけで、私たちもそういうこの大降雪の間に、あのますます自分のこの凸凹の道をというのは、周りの環境というよりもまず自分自身の、それはもう昨日の皆さんの分かちを聞きながら、あ本当にあの谷はすべて身を起こし、山と丘は低くせよと、その呼ばわっている声にまさに応えながら、このエムイのカップルとして生きているんだなということを、まあ、とても深く感じました。そして険しかった道も平らにされていく、それが絶えず繰り返し体験されて、主の降誕へとつながっていくんだろうと、まあ、今回もやはりエムイに来る時の気持ちは、また来週はまた式を書きでいく、ああちょっと重たいな、毎週は辛いよなみたいなのがあったんですが、やっぱり来てみると、あ皆さんからもらったエネルギーは大きくて、ああ来てよかったんだと、まあ、それほどあのドラマチックに思うわけではないんですが、あのやっぱりこの人たちと旅をするんだなという思いを抱いているところです。皆さんの毎日がそういう意味で動く異邦人の庭としての、みんなに開かれた空間をのその証となっていくことを、お互いのために祈りたいと思います。